アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、日本経済新聞社地域報道センター杉本明子さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで、持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、9月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回も先月に引き続き、北海道東神楽町に本社を構えています株式会社ホーブにお邪魔しまして、代表取締役会長高橋巌さんへのインタビューの後半をお届けいたします。先月の繰り返しにはなりますが、株式会社ホーブは業務用いちごの生産販売を手掛け、1年を通してクオリティの高いいちごを出荷するのをコンセプトにされています。それではインタビューの後半をお聞きください。では高橋さん、ホーブはですね、いちご種苗の輸出で ASEAN 市場に進出するという計画を持たれています。マレーシアですとかインドネシアの出荷を視野に入れていらっしゃるということなんですけれども、日本のいちご、やはり海外でも栽培したいというニーズはあるんでしょうか。
もうこれは全国どこでも同じだと思うんですけど、やはりおいしいいちごを食べたい、うん、でこのインドネシアとかマレーシアも全部そうですけど、冬から春にかけてはですね、やっぱり日本の品種がいってるんですよ。
あ、そうなんですね。
でそれで美味しいイチゴ食べてるんですけど、夏場になると突然アメリカのイチゴに切り替わっちゃって美味しくないんですだから皆さん美味しい、日本の美味しいイチゴ食べたい。ちょうどその時に私の会社が夏水着をですね、デパート関係で随分出してたもんですから、皆様方それ食べてるんですよ。
ああ、じゃあもう舌が、超えてるんですね。
いらっしゃいますから、はい、ぜひこれを自分たちの国に持ってきたいということで今話が来てると。
わかりました。ただやはりマレーシアもインドネシアもかなり暑い地域ですよね。このあたりはまた現地に合う品種というのを新しく開発されているんでしょうか。
いや、そういうものは作ってないです、うん、ただ今回インドネシアもマレーシアもイチゴの産地っていうのはやっぱ標高が高いところなんですよ、
はい、
1200とか1500メートルぐらい。だから我々とすれば、まあ、気象条件見てますんで、あ、栽培に対しては適しているところだというふうには見てます。
なるほど。ただもう市場に本格的に出していくには目処はついているということでしょうか。
あ、それはもう皆様がどういうものを欲しがっているのかですね、うちの農場を見てこれがいいっていうことは必ず言われますので。 それはもう間違いなくそういうもので追っかけていくってことになると思います。
どうなんですか、東南アジアの方々に好まれるイチゴの味ですとか、そのみずみずしさとかっていうのはどんなものなんでしょう。
ちょっと私も分からないんですけど、この前マレーシアの方が面白いことを言ってたのはですね、もうマレーシアの方は絶対甘いイチゴ、酸味がないイチゴがいいって言ってましたんで、はい、ちょっと私らの感覚と違うんですけど、すごい甘みにこだわってると。でインドネシアの方々はもううちの夏みずきを食べた瞬間にもうこのまま持って帰りたいっていうぐらいにすごい気に入ってまして、これはもう夏みずきは若干の酸味もあるということと、その糖度が高いもんですから味がちょっとこう濃いって感じがするんですよね、それと香りが抜群にあるもんですから、はい、そういう品種を好むということで、インドネシアはなんとなくそういう意味で日本と似てるかもしれない。
そうなんですね、はい、ただ実際にその技術移転といいますか、その栽培するための方法を伝えるのはかなり難しいことだと思うんですけれども、このあたりどういうふうに工夫されていますか。
どっかと組むしかないんだろうと思ってるんですよ。私らだけではちょっと無理だと。でうちの会社もそんなに栽培指導できる人間がたくさん抱えてるわけじゃないんで、まあ、そういう面ではその地元にある企業さんとタイアップしてやっていくというのが一つの方法だろうと思ってます。
なるほど、分かりました。それからアメリカですね、こちらでも現地の会社と組んで、苗を、これは輸出という形なんでしょうか。新しく取り組みがありますよね。
アメリカもですね、今までのようにそのカリフォルニアから来るイチゴじゃなくて、美味しいイチゴを食べたいということで、うちの系統を今3系統持っていってまして、はい、そのうちの2つはですね、もうこれは即使いたいということで、まあ、現地で登録したいというふうな話になってきています。でアメリカの場合はですね、日本とちょっと違うのはですね、赤いイチゴがいいみたいなんですよね。
色が鮮やかな。
そうなんです。
そうなんですか。
だから夏みずきはちょっと白みがかってるんですけど、そうじゃなくて真っ赤なイチゴを好まれているようです。
その味というより以前にそのもう真紅と言いますか。
いやもう味が一番なんですけど
ごめんなさい。
それなおかつ色も赤い方がいいと。
それはまあケーキとかに乗せるので鮮やかでコントラストがある。
いやどうも違うんですね。やっぱりスーパーで売ってるみたいなんです。
確かにパック売りによくなっていますけれども、
それをやってるんです。
赤さで選ばれてるんですね、なるほど。そのアメリカなんですけれども、甘くて美味しいイチゴの潜在的な需要っていうのが今掘り起こされつつあるということですか。
アメリカの会社がですね、やっぱり調査してるんですよね。自分らも当然デパートで売っていくんで、どんな反応があるのか。で安ければ売れるっていうんじゃなくて、やっぱりプレミアムがつくと高く売れるっていう言い方してますんで、やっぱこういうところにやっぱり日本の美味しいイチゴを運んでいったらかなり期待はしているようです。
かなりこれはポジティブな材料になりますね。はい、そうですね。はい、一方でですね、国内に目を向けますと、最近やはり北海道でも本州だけではなくてですね、猛暑酷暑ということで、かなり気候変動、これが大きな問題になっていると思います。まあ、イチゴもハウス栽培ということで気候変動の影響も受けているとは思うんですけれども、どうなんでしょうか。このインパクトというのはどんなものなんでしょうか。
私らがですね、一番危惧しているのは、多分北海道でもだんだん作るところがなくなってきているような気がします。で今現在私らがやっている産地、一番北の方で行けば網走だとかあるんですけど、そこでもですね、夏場耐えれなくなってきてて、一回休ませないとイチゴがこう連続で取れなくなってきてるんですよ。それでですね、去年初めてなんですけど、北海道というところは面白いところでですね、どんなに暑くてもお盆を過ぎると本当に朝夕涼しくなるんです。それが去年は全然起こらなくて、もうずっと温度高いままに行ってですね、イチゴがもうどうでしょう、8月のお盆過ぎ20日ぐらいにほとんど取れなくなってしまった。
そうだったんですか。
でここにイチゴのストレスがすごく感じてまして、で通常であればもう9月下旬にまた取れ始めるんで涼しくなると、これがそのストレスをずっと感じてたもんですから、それも起きなくてですね、10月に入って中旬ぐらいでやっと取り始めたんです。 これはね、もう本当に計算違いって言ったら、ケーキ屋さんからは怒られますし、それと私らもショックだったのがですね、今までショートケーキって言ったらイチゴですよね、上に乗せるの、はい、去年はブドウが乗ってましたからね。
そうでしたっけ、
もう非常にショックだったです。
そうですよね。あ、その背景にはそういう出来事があった、はい、ということなんですね。そうするとホーブさんでも、まあ、1年ぐらいは少しちょっとリセットのためといいますか、ちょっとこう苗を生き返らせるための何か対応が必要だということでしょうか。
そうですね。だから花をつけて実をつけるっていうのはかなりストレスを感じるもんですから、これを一回休ませると、だから花は摘んでしまうと、要は実をならせないんですよ。
それ
で休ませるんです、強引に、で涼しくなってきた頃にまた出すっていうような形、もうそれしか方法ないだろうと思います、この暑さには。
そうですか、分かりました。それからですね、契約農家さんのお話になりますけれども、まあ、日本全国で農家の高齢化ということが進んでおります。このいちごの栽培の世界でもそういった現象は起きているんでしょうか。
当初はですね、200数十件農家と契約してたんですけど、もう今は50件ぐらいです。もう30何年ずっと付き合ってますから、なんと言ったらいいんでしょうか、30、40ぐらいの若い希望のある農家の方が、よし、じゃあ初めて夏のいちごを一緒にやろうと言った人たちがもう70、80なんですね。
なるほど。
もうそれはね、後継者がいなかったらもう全部やめです。
実際に後継者なんていうのは起きて、
後継者はね、いや、いるのはいるんですけど、ほんのに少ないです。今の若い人はですね、やっぱりスマート農業みたいなものを好まれて、いちごのようにコツコツコツコツやるっていうのは苦手なんですよね。で、特にこんな暑さになってくると、朝早く起きて涼しい時に作業をすると、そういうことはやっぱ苦手ですよね。
まあ、そういった、まあ、悩みも抱えつつということなんですけれども、まあ、そうした中でも日本の、まあ、志の高い農家の方と、もちろんビジネスパートナーとしてやっていかれているということになりますね。
非常に少ないですけどね。だから、もうその長い付き合いで、なんていうのかな、もう35年ぐらい付き合ってる方々もいますんで、彼らが今までハウス3棟やってたのがですね、もう2棟になり1棟になりと、やっぱりもう少なくなるんですよね。でなおかつ後を継ぐやつもいないんで、もう高橋さん、そうそう、ここら辺で終わるかなっていう話はしょっちゅう聞いてます。
逆にどうでしょうか、新しく若い方で新規就農されるとかですね、全く別の業界から参入してこられるみたいな、そういった動きはどうなんでしょうか、あるんでしょうか。
農業の一番難しいところはですね、1年365日仕事があるわけじゃないんですよ。だから北海道の場合はどうしても夏場で、冬場は休みなんです。要は働く期間がですね、ずっと続かない。だから企業さんがトマトを作ったりイチゴを作ったりすると、ほとんど赤字です。赤字っていうのは、人件費をですね、給料として払ってたらやっていけないんですよ。農業の基本というのは、あくまでも三ちゃん農業という言葉がありますけど、はい、結局忙しい時はじいちゃんばあちゃん、子供さんたちも手伝ってくれるということが前提なんですよね。そこに給料を払ってたらですね、必ず赤字になっちゃいます。だから企業が農業分野に手を出せないというのはそこなんですよね。
まあ、高橋さんが、起業した当初というのは、北海道の農業を良くしたいという志を掲げられて、この世界に飛び込んで来られたわけですけれども、どうでしょうか、40年ぐらい経ってですね、いろいろな困難は降ってきつつも、北海道どういうふうに変わってきましたか。
やっぱりその私らが北海道というところで農業をやるにはですね、どうしてもその作る作物が限られてるっていう言われ方をずっとしてたんですけど、やっぱそうじゃなくて、その夏場の涼しさに付加価値をどうやってつけていくかということを求めていったっていうのが私らのやり方なんですけど、まあ、それがある程度うまくいってたのが、先ほど言ったように昨年来のですね、気象が一気に変わってしまった。お米もですね、昔北海道のお米っていうのは美味しくない。だけど政府が同じ値段で買い取っつけるんでやってたんですけど、それがその食味のいい米ということで、北海道でも美味しい米が取れ始めた、
はい、
で冷害にも強い米ですよと、 今だけど北海道の試験場何やってるかというと、暑さに耐えれる品種作りに180度ハンドル切ってるんですよね。
確かに。
それぐらい難しくなってきてる。この東神楽もですね、美味しいお米が取れるところなんですけど、やっぱり去年なんかは高温障害で白米ができて、やっぱり等級が落ちてきたと、そういう状態ですので、この気象変動はですね、すべての作物に影響を及ぼすだろうと思っています。
なるほど。そしてですね、現在研究開発中で実験段階にある完全閉鎖型の植物工場、いわゆる本当に工場のような条件でイチゴを生産していき、農薬も使わなくていいといったようなことを今取り組まれています。こちらの進捗状況はいかがでしょうか。
3年ぐらいになるんですけど、初めてですね、少しその美味しいイチゴが作れるようになったというのが一つ前進してます。
はい。
で、あとはですね、やっぱ LED もその1種類でずっと使う刃物とちょっと違うんでですね、その LED の種類をですね、どうやって組み合わせるかという今試験に入ってます。
うん。
それがうまくいけばですね、私らもなんていうんですかね、365日イチゴを提供できる、なおかつその消費地に作れる。
あ、なるほど。消費地にかなり近いところで作れるという、
もう今貸し事務所みたいな面積ぐらいで作れちゃいますんで、
はい、
そこでその楽しみながら食べれるっていうのは、あるといいんじゃないですかね。どうしても収穫するときは少し白身にとって追熟するもんですから、それをその完熟したイチゴを目の前で食べれるっていうのは結構いいと思いますね。
そうですよね。それにということはかなりフレッシュな状況で、
輸送費もかかりませんし
ということですね。環境にも優しい、はい、ということになりますよね。はい、ただ高橋会長としてはまだ美味しさ追求していかれるということですよね。
はい、だんだんなんていうんですかね、コツが分かってきたというんですかね、
はい、
こういうふうにすると、ああ美味しいイチゴができるんだっていうのは分かってきたと。イチゴの研究はね、世界中でやってるんですよ。ところがね、論文をいろいろ読んでまして、感じるのはどこもね、美味しいってこと書いてないんですよ。
そうなんですか。
食味がね、良くなったっていうデータは全然出てないんです。
はい。
やっぱり、ね、工学的な発想なんですよ。
あ、工学、エンジニアリングの発想でやっている、
農業じゃないんですよ。
アグリカルチャーの発想がちょっと足りてないということですね。
どう思います。
じゃあそういう意味では皆さんがパイオニアをこう目指して、今フロンティアを追求している、これはいい競争が起きているということですよね。
どうなんですかね。
はい、では今日は貴重なお話をありがとうございました。ここまで株式会社ホーブ代表取締役会長高橋巌さんとお送りしました。高橋さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、高橋会長へのインタビューの後半をお聞きいただきました。吉田さん、どのような感想を持たれましたか。
はい、海外での事業展開にとても積極的というお話でしたけれども、その背景について改めて教えてください。
はい、積極的というところもあるんですけれども、やむにやまれない事情もあるようです。というのは、まず契約農家ですね、いちご農家さんがピーク時は200数十件あったそうなんですけれども、高齢化などによって現在では50件程度にまで減ってしまっているといった事情があります。国内で思うようにたくさん生産できない状況というのもあるわけです。もう一つは競合状況ということなんですけれども、他の各都道府県で挙げていろいろなブランドイチゴを作っていると思うんですけれども、こういった競合のところがですね、夏とか秋に生産できるイチゴの品種というのを開発している、そんな中でやはり海外では日本のイチゴの美味しさを知っている消費者がいる国って結構あるんですよね。ということで活路を海外に見出している、そんな背景があります。
そうですね、これまで先駆的にその夏のイチゴっていうのを取り組んでこられたわけですけれども、新たな展開として、海外に新天地を求めるという話ですね。ところでイチゴをですね、LED を使って育てるというのは、これもいろんなそのスタートアップやメーカーがとても競い合っている分野なんですけれども、このホーブという会社がこのテーマに挑戦する意義というのはどういうところにありますでしょう。
はい、やはりインタビューの中でもあったんですけれども、北海道とはいえもう気候温暖化ですね、もう猛暑がひどくて、特に去年は今までその創業して以来のですねダメージだったそうです。まあ、そんなこともあってやはり気候条件にそれほど左右されず、まあ、365日おいしいイチゴを安定して、届けるという仕組みが必要だということで、まあ、そんな中から高橋さん、完全閉鎖型植物工場というものを、数年前から開発をしているということですね。まあ、LED の光源をいくつか組み合わせて、マル秘の生産技術というのを今編み出されている途中だということなんですよ。はい、ということで、まあ、確かにですね同様の取り組みをしているベンチャーなどもあるんですけれども、やはりホーブとしては元祖バイオベンチャーということで、やはりその品種を開発する能力というものは非常に高いと思います。まあ、本当に川上から川下までを垂直統合して抑えている、まあ、そこの強みをうまく生かしてですね、やはりその完全閉鎖型で農薬も使わなくてよくて、消費地に近くでいつでも取れるみたいなところで、ここでももう一度成功モデルを、ぜひ作ってほしいなというふうに思いました。
はい、このスマート農業ロボットとかの世界っていうのはとても優れたそのシステムを開発するだけではなくてですね、ロボットが働きやすいような農場を作ったり、ロボットが収穫しやすい場所に実がある、こういう開発もとても重要ですね。そういう意味では、うんうん、ホーブという会社の本来の強みを生かせるテーマじゃないかと思います。
はい、そうですね。今回は北海道東神楽町にあります株式会社ホーブを取り上げてお送りいたしました。来月もぜひご期待ください。
吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。先月お届けいたしました株式会社ホーブ代表取締役会長高橋巌さんへのインタビューの前半は番組ホームページよりお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。ということで、食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。
アグリ温故知新。
さて、続いてのコーナーはアグリ温故知新です。このコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナーです。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、一月前8月にですね、日本の2023年度の食料自給率が発表になりました。
はい、
相変わらずですね水準は4割を切ってます。で、政府は目標としてですね 45% に高めるというふうなものを掲げていますけれども、まあ、相変わらずはるかに届かないわけですね。で、この水準というのは主要国の中ではもう例外的に異例に低い水準です。つまり高めるという目標をですねこの四半世紀ずっと掲げ続けているんですけれども、一向に高めることができないという状態が続いています。で、確かに日本はたくさんの食料を輸入しているので食品ロスもあって食べるものに困っていないという表面的な現実はありますけれども、国内で実は供給できている量というものがこれぐらい少ないというものはやっぱり毎年この時期になると考えさせられますね。ところで話題は全く変わってしまうんですけれども、はい、中国の古代思想の中で、いくつか素晴らしいものがありますけれども、そのうちの一つに牧師というものがあります。
はい、
そのメッセージは非常にシンプルでですね、人類はやはり一体でなければならないと、お互いにですね争ったり戦うんじゃなくて、そしてその結果ですね、非攻の理論というものが出てきます。攻めてはいけない、戦争の否定ですね。で、和田武さんの役をもとに少し触れたいと思ってるんですけれども、はい、この牧師の中でですね、犯罪に関して人の命を多く奪うほど罪は重いと、これみんな分かってるよねと、そうですよねと、1人よりも10人、10人よりも100人、人の命を奪ってはいけませんよと。ところが他国を攻める時になってみるとですね、なぜかそれが義、正義の義ですねと見なされてしまうと。
そうですね。
チャップリンの殺人狂時代という映画がありますね。そこにも同様のメッセージがあるんですけれども、はい、人をですね、戦争だからといってたくさんですね命を奪って、なぜそれが正義とされてしまうんだろうということを古代のこの思想がですね訴えたわけですね。で、彼がとってもですね重視したのが食料です。
はい、
こんなくだりもあります。人が何より尊ぶのは五穀であると。 5種類の穀物ですね。米、高粱、キビ、麦、豆。これがとても大事なんだと。だからこそ君主は食料を豊かにして人民の生活を安定させる必要があると。だから耕地を広げて田畑ですね、増産に努める必要があるというふうにこの古代の思想は訴えているわけですね。そして人民は豊作の年には善良で思いやりがあるんだと、平和の根本というメッセージですね。同じく私大好きな古代の思想家で、老子というものがあります。これは、八谷邦男さんの役から少しご紹介したいと思うんですけれども、同様のメッセージなんですね。世の中にもし道、よくタオの思想っていうふうに言われるものですけれども、道が行われているならば、葉山、軍事用の馬ですねは払い下げられて農耕に使われるんだと、つまり世の中が平和であればこの馬たちっていうものは戦争ではなくて農業のために使われるものなんですよということを訴えているわけですね。これもやっぱり平和のメッセージですね、ところが現実に今世の中を、この21世紀の世界を見回してみるとですね、ますます戦争は激しく、多くのところでたくさんの子どもたちも含めてですね、今ものすごく過酷な運命にですね直面しているという現実がありますね。
そうですね。
そういう中で、ある国のリーダーたちはですね、ものすごくいたけたかな言葉を使って戦争を、あるいは対立をですね煽るようなメッセージを国民や世界に発してしまっていると、そういう時に見るにつけですね、老子のまた別の言葉を私は思い出すんですよね。こういうこあの下りがあります。大河や大きな川や大海、大きな海が幾百もの河川の王者であり得るのは何でだと思います？
河川、
水、海にしても川にしてもなぜ大きいのか、幾百もの河川の王者であり得るのはなぜなんだろう。答えはですね、それらが十分に低い位置にあるからなんだと。つまり、人民の上に立とうと思うならば謙虚で我が身のことは後にしなければならないというメッセージなんですね。世界の多くの国のですね、人を飢えさせてはいけない、食料の調達にですねを不安にさせるような戦争はですね、なんとかしてやめてほしい。この古代のメッセージが今もすごく響きますね。
そうですね、すごく考えさせられました。ありがとうございます。ということでアグリオンコ地震、また来月もお楽しみに。
クボタストーリー、このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。本日は来年2025年に予定されている大阪・関西万博におけるクボタの取り組みについて、展示・体験を企画担当されている株式会社クボタ経営 ESG 推進部の広瀬文江さんと関根正美さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは久保田さんは来年4月13日から半年間にわたって開催される大阪・関西万博未来社会ショーケース事業フューチャーライフ万博未来の都市にプラチナパートナーとして協賛されているとお伺いしています。まず未来の都市とはどんな都市なのかご紹介いただけますか？
はい。フューチャーライフ万博未来の都市とは、日本国際博覧会協会と12の企業団体が共同出展するもので、万博の中でも最大級のパビリオンになります。はい、共産12社の様々な知見と技術力を生かして、経済の発展と社会課題の解決の両方を実現する。ソサエティ 5.0 が目指す未来の都市を描きます。
ソサエティ 5.0、 最近時々耳にすることもありますが、そもそもどういうことなんでしょうか？
そうですよね、まだあまり馴染みがないかもしれませんけれども、ソサエティ 5.0 とは次の未来社会の姿です。サイバー空間、いわゆる仮想空間とフィジカル空間、現実が高度に融合した社会で、多様な幸せ、 が実現された社会になります、うん、はい、人類が誕生してからのステップを 1.0、2.0、3.0 と、まあ、このような形で分けていまして、 1.0 が狩猟社会、 2.0 が農耕社会となります。そして 3.0 が工業社会、文明開化によって重工業を発展させた社会です。そして、今私たちが生きているのが 4.0 情報社会で、インターネットや携帯電話など IT 革命によって驚くほど一人一人の暮らしも人と人との関わりも、まあ、変わりました。この次の社会、すなわちソサエティ 5.0 が、未来の姿という形になります。
なるほど、まさに次の未来がソサエティ 5.0 なんですね。
はい、そうなんです。私たち人類は経済の発展とともに豊かな暮らしを追求してきたと思います。一方で世界に目を向けると、地球環境問題や気候変動、貧困問題に水問題、様々な社会課題が生じています。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs の達成が2030年ですが、来年には残り5年となり、世界中の人々が国、地域、立場を超えて改めて幸せな暮らしや社会は何であるかを考え、共に語り合う場がこの未来の都市なんです。
なるほど、 SDGs にもつながる大きな課題なんですね。そんな中、久保田さんは何をされるんでしょうか。
久保田が担当するのは食と脳です。ソサエティ 5.0 社会における未来の食と脳の姿を描きます。
まさに久保田さんらしい、久保田さんだからこそ描けると感じるものなんですが、どんなテーマなんでしょうか。
はい、テーマは未来に続く地球と人に優しいプラネタリーコンシャスな食と農業です。プラネタリーコンシャスとはあまり聞いたことがないと思うのですが、うん、今実は地球の環境は大変深刻な状況になっていて、それを表すのがプラネタリーバウンダリーという考え方です。これ以上深刻な状況になってしまうと、自然も地球も元には戻れなくなってしまう。それを少しでも避けられるようにして、で、合わせて私たちの幸せも叶えていこう、それが地球にも人にも優しいプラネタリーコンシャスという考え方です。
はい、地球にも人にも優しい食と農業、確かにこれまでもこの番組の中で農業が地球環境に与える影響を考えてきました。食べることを支える農業においても地球環境のことを考えていこうということなんですね。
地球環境にも人にも優しいということは全ての大前提だと思います。人々のいろいろな願い、例えば美味しいものが食べたいとか、栄養に困る人を世界中から少しでも少なくしたいなど、人々の幸せと地球環境の両立を実現する農業を描けたらと思っています。
なるほど、では実際久保田さんのエリアでは何が体験できるんでしょうか。
はい、ではここからは私の方から説明させていただきます。
お願いします。
はい、久保田の展示エリアでは、ですね、未来の都市のこのパビリオンの最後に位置しております。で、廊下を抜けてくると横20メートルを超える天井を覆うスクリーンと巨大な LED モニターが一体となって未来の食と農業、それが目の前に広がってきます。うん、完全無人で自律的に作業を行う未来の農業機械が作業をしていたり、生産と消費まで全体をつなぐデータプラットフォームによって高度に管理されたフードシステムが感じられたりと、普段なかなか農業の現場を見ることが少ない人でも、あ、すごいなと感じていただけるような、そういったものを描きたいと考えています。
確かにお聞きするだけで壮大な印象がありますよね。万博といえば子どもたちも多く来ると思うんですが、彼らが楽しめるような体験も予定されているんでしょうか。
はい、展示エリアの中央ではですね、食と農業をテーマにしたシュミュレーションゲームを予定しております。未来の農家の生活といったところを疑似体験することができます。またゲームのプレイヤー以外の方もですね、展示エリアに来ていただければ同時に楽しんでいただける演出も予定しておりますので、そのあたりはご安心ください。あ、
それはもうお聞きするだけでワクワクしますね。ちなみに未来の農機も見られたりするんでしょうか。
はい、今回、研究開発本部のメンバーが中心となって、久保田が考える 完全無人で自律的に作業する、未だ発表したことのない未来の農業機械をご紹介する予定でいます。未来の農業はどんな姿になるのか、今まさに知恵を結集して形にしようとしていますので、お楽しみください。
わかりました。確か久保田さんは1970年の大阪万博でも久保田館を出展されていましたよね。万博は過去から未来に向けてレガシーを作っていくことかと思います。
はい。1970年の大阪万博では豊かな実りをテーマにし、その当時経済発展の中で発生している公害問題を受け、自然との調和をいかにして目指すのか、単独出展して表現を行いました。その時に発表した夢のトラクターに搭載されていた要素は、その後実際に製品化され、お客様に現在お届けしております。今回の展示も久保田にも社会にとっても未来に続くレガシーとなるように、頑張っていきたいと思っております、
はい、万博は時代時代における課題にどう向き合うのか、それを考え社会に発信する貴重な機会であることが分かりました。地球にとっても、地球に生きる私たち一人一人にとっても、食は生きるために不可欠なもの、それを支える農業の大切さも同時に実感できそうですね。
はい、私も万博に関わるまで、万博は万博会場に行って楽しむものと思っていました。しかし、今や万博の形や位置づけも大きく変わったと言われています。うん、万博が目指しているのは、今様々に起きている地球規模の課題が解決された社会です。AI、ロボティクス、バイオテクノロジーなど、課題解決のためにテクノロジーは不可欠ですが、忘れちゃいけないのはやはり人間の幸せです、はい、万博をきっかけに他者のため、地球のために一人一人が少しの努力をする、その重なり合い響き合いが人を笑顔にする、それこそが万博のテーマ、命輝く未来社会をデザインすること。そんな社会を作るために、久保田も、そしてこの私も未来に向けてチャレンジしていきたいと思います、
はい、まさに万博は未来に向けて今から始まっているということですよね。
そうですね。久保田の万博におけるメッセージは、未来の種は今にあるです。国、地域を超えて様々な人たちと未来に向けて共に考え行動していきたいと思います。ぜひ皆さんにも足を運んでいただきたいと思っております。
ありがとうございます。万博まで残り200日と少し、私自身も万博を改めて見直す機会となりました。久保田さんがチャレンジする未来の食と農も大変楽しみです。私も大阪・関西万博にぜひ行ってみたいと思います。久保田ストーリー、今日は大阪・関西万博における久保田の取り組みについて、展示・体験を企画担当されている株式会社久保田KESG 推進部の広瀬文恵さんと関根正美さんに伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。